それでは尾崎伝道師より愛する人は現れると題しまして説教があります。キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちにもお望みください。今日のヨハネ福音書の箇所をお読みになって皆さん、ルカ福音書の5章に記されていますイエス様が漁師を弟子にする話を思い出されたのではないでしょうか。イエスがゲネサレット湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきたと始められるそのお話は、彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったという形で結ばれています。今日の聖書箇所を読みますと、何か聞いたことがあるようなというデジャブ感とともに、ルカ福音書5章が思い出されますが、実はその結末はこのように全く違うのであります。魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかったというヨハネ福音書の記述は、おびただしい魚がかかり網が破れそうになったというルカ福音書の記述を念頭に置いているように思います。ところがヨハネ福音書での結末は、弟子たちがイエス様から、さあ来て朝の食事をしなさいという言葉に促されて、イエス様と共に朝の食卓の席に着かされるということでした。一方でルカ福音書での結末は、イエス様の恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になるという言葉に従って、弟子たちはすべてを捨ててイエス様に従ったのであります。さて、イエス様が漁師たちを弟子にしてから、今日のイエス様と弟子たちが朝の朝食に着かされるまでには3年という年月が流れています。その間、弟子たちはイエス様と行動を共にするわけですが、その弟子たちの心境を短く言い表すならば、種の袋を背負い泣きながら出て行き、涙と共に種をまいたということではないでしょうか。私たちも主なる神からの召命を受けて働くとき、その基調となる心境はそういうことだと思います。ヘブライ人への手紙12章11節でも、およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですと書いてある通りであります。そして3年の年月が経ち、弟子たちはついに束ねた帆を背負い、喜びの歌を歌いながら帰ってきて、喜びの歌とともに借り入れたのであります。イエス様と共に朝の食卓に着かされるというのは、まさに喜びそのものでありますが、この喜びの話がヨハネ福音書20章30節からの、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方が イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの何より命を受けるためであるという記述の後に記されているということにも私たちは留意したいと思います。つまりヨハネ福音書はこの順序でイエス様と共にある喜びを語ることによって、それがこの弟子たちだけにとどまる喜びなのではなくて、後に続く時代のすべての人々、すなわち私たちにも開かれた喜びであるということを物語っているのです。もう一言申し添えておきますと、イエス様は時の流れそのものを作り出し、それを支配されているお方ですから、私たちが通常思い描くような3年の労苦の後の結果としての幸せというように、簡単には割り切れないような、まあ、いわば溢れ出るような大きな喜びをも聖書は記しているのです。ヨハネ福音書の4章34節からイエスは言われた、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言ってるではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。共に喜ぶということは、労苦しているはずの種をまく人もまた刈る人も実は共にイエス様と朝の食卓に招かれて食事をし、共に喜び祝うものとされているということであります。このようにどんな労苦に伴う悲しみも時間の流れを超えて喜びに変えてくださるイエス様は本当に素晴らしいお方であります。そのようなイエス様を私たちが毎朝の食卓にいつもお招きをすることができますようにと祈り願います。さて、先週の説教でイエス様が愛された弟子、それはヨハネのことであろうと目されていますが、その愛弟子が今日も出てまいります。それは21章7節であります。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言ったというふうに記されています。愛弟子はペトロと同じく漁師でありましたが、ペトロと同時にイエス様の弟子とされ、それからずっとペトロと行動を共にしたのでありましょう。そうしてイエス様が死んでしまった後にもこのように一緒に漁をする中へと戻ったのでした。ですから愛弟子とペトロの間にはあうんの呼吸で理解し合えるような親密さがあったのでしょう。愛弟子がまず悟って主だとペトロに告げれば、ペトロはその愛弟子の一言によってそれが主イエスであるということを信じたのであります。愛弟子はイエス様が復活されたということを誰よりも先に知り信じた初めての人間でした。その経緯は先週お話ししましたけれども、この愛弟子はイエス様が葬られた墓の中に入り、 天布から抜け出たイエス様の体がそこにないことを知って、それゆえにイエス様がどこか他のところで生きておられるということを信じたのでした。そうして今日、愛弟子は夜が明けた頃、イエス様が岸に立っておられるのを見て、最初はそれがイエス様だとは分からなかったけれども、魚があまりに多くかかって網が引き上げられないでいるありさまを見て、それがイエス様であることを知ったのであります。愛弟子はこの時どこに行ったか分からないイエス様の姿を追い求めていたのではないでしょうか。確かに墓の中で愛弟子は空になった天布の抜け殻からイエス様の生きた体がどこかにおられるということを確信したわけですけれども、それから愛弟子はそのイエス様の体を常に慕って追い求めていたのだと思います。そしてこの朝、愛弟子はイエス様の体を見たのですが、それがイエス様だとは分かりませんでした。しかしやがて自分がイエス様に召し出された3年前の漁の時のその大漁のありさまが思い起こされて、それがイエス様であることを知ったのでした。このように私たちがやがて定められた時にイエス様と再会するのも、イエス様の生きた体との再会になります。今日の聖書箇所で153匹の網にかかった魚のことが記されていますが、それはイエス様に捕らえられた世界中の多種多様なすべての人たちのことを言い表しています。その魚たちはイエス様と弟子たちの朝の食卓の食べ物となるのですが、それでは私たちはやがてイエス様に食べられてしまうのでしょうか。ちょっと怖い感じもしますが、やがて来たる完成された世界では、私たちの体も死なない新たな形に作り変えられていると考えた方が良いでしょう。その新しい体を想起するためには、聖餐式で私たちがいただくキリストの体としてのパンを思い起こせばよいと思います。イエス様は、取って食べなさい、これはあなた方に与える私の体であるという言葉とともに、私たちにパンをお与えになります。このようにイエス様もご自身を私たちに食べ物としてお与えになるのです。このように想起していきますと、今日イエス様と弟子たちとが共にした朝の食卓は、私たちが新しい体を与え合いながら深くつながっていく食事のありさまを記しているのでありましょう。イエス様は御言葉であり、その御言葉が人間の体をとって私たちと共に歩んでくださっています。そのイエス様の体は今、天の父なる神の右に座っておられ、私たちの目からは見えないところにおられます。だからこそ私たちは愛弟子のように、どこに行ったかわからないイエス様を探し求めるものにされているのでありましょう。愛弟子たちがそのようにイエス様の姿を探し求めているときに、イエス様が体のない まあ、いわば幽霊のようなものとしてではなくて、ちゃんと体を伴った一人のお方として来られたということは大いなる喜びであります。体を持つ存在であるからこそ、私たちは再会したイエス様とお互いを与え合う食卓に再びつくことができるのであります。愛弟子やペトロが元の漁師の営みに戻ったということは、一見すべてが振り出しに戻ってしまったというような印象を与えますが、実はそうではありませんでした。彼らはイエス様と共に種の袋を背負い、泣きながら出て行き、涙と共に種をまいてきましたので、たとえ自分たちがイエス様が死んでしまったと思い込んでがっかりして元の家業に戻ってしまっていたとしても、そんな彼らをイエス様の方が放っては置かれなかったのであります。イエス様は彼らのところに再びやって来られて、彼らを朝の朝食へと引き寄せてくださったのであります。イエス様についていくということは、イエス様の御言葉を常に聞きながらその御言葉に従っていくということでありますが、それと同時に今日示されましたように、毎朝イエス様と共に食事の席に着くということでもあります。その食事の席で私たちはイエス様の体と親しく交わるのであります。私たちが新たに作り変えられる死なない体というのは、イエス様が制定されました聖餐式において、私たちが地上生涯の最後の時まで御言葉とともに与えられるパンとブドウ酒を味わっていくことによって、ますます深く知られていくことでしょう。私たちは時間の流れに従ってより明らかに示されていく体のよみがえりという恵みを日々の食卓においても味わいながら、永遠の命の道をイエス様と共に歩んでまいりましょう。そのように心を尽くしてイエス様を食卓にお迎えするとき、私たちがこの世でどんな苦難の時を迎えていようとも、その食卓の時をイエス様が祝福し、喜びの歌とともに刈り入れる収穫の時と変えてくださいます。私たちはそのように信じ、希望を大きくし、愛し合うことを続けながら生活をしてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天におられる私たちの父なる神よ、今日はこの復活節第2節午後の礼拝に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共に祈り賛美することができますことを感謝します。あなたは御子をよみがえらせ、私たちと共に毎朝の食事に就かせてくださいます。どうか私たちが心を尽くして御子を食卓へとお迎えすることができますように。この世には多くの苦難があり、あなたからの召命を受けて日々働く私たち一人一人は涙とともに種をまくものであります。しかしあなたはいつも私たちを食卓に招いてくださり、喜びの歌とともに刈り入れるものとしてくださいます。 その日々の御言葉の計り知れない恵みに感謝し、あなたに賛美を捧げます。ことに、午前中別府不老町教会でご奉仕されておられました武井信斎先生に、あなたの守りと祝福が豊かにありますように。今牧会されておられる宇佐教会、文後高田教会、そして木月教会があなたの栄光を豊かに表していくことができますように。今災害や災難に遭い救助を求めておられる方々、ことに知床で遭難をされた方々を覚えます。主よ、どうか救いの御手を差し伸べ、その方々を救ってください。癒しと憐れみの霊によってあなたの生きる体に引き寄せてください。主よ、今戦争や争いに巻き込まれ、愛する人を失い傷つき悩み苦しんでいる方々を顧み、希望と生きる勇気をお与えください。あなたの正しい支配のうちに、人々が憎しみや傲慢の念を捨て去り、あなたの平和のうちに憩うものとならしめてください。主よ、新型コロナ禍にあって外出が制限され、自由を奪われて悩み苦しんでおられる方々を顧みてください。どうかあなたが人々を隔てている隔ての壁を打ち砕き、私たちが新しい復活の命に生きることができるように、私たちを日々作り変えてください。父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。